大阪中之島にあります国立国際美術館の主任研究員の橋本さんにお電話に出ていただいて見どころなどをお聞きしようと思います。お電話に橋本さんです。こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、今朝の大阪の天気はいかがでしょうか。
あ、ちょっと曇りという感じですかね。まだそんなに寒くないです。あ、
そうですか。三田は朝冷え込むんですけれどもね、はい、寒い、もう冬が来たって感じがしますけれども。
あ、そうですか、
今日はよろしくお願いします。まずはですね、ロンドンナショナルギャラリーについてどういったところなのか少し教えていただけますか。
はい、ロンドンナショナルギャラリーは、まあ、その名の通りロンドンのですね、はい、中心部にある、まあ、ナショナルギャラリーなんですけれども、はい、絵画を中心としたコレクションを持ってまして、年間に600万人訪れるという、
すごい、
はい、世界でも、まあ、10位内に、トップ10位内に入るような、まあ、非常に大きなですね、まあ、素晴らしい作品のある美術館です。
そうなんですね。ここはいつ頃できたところなんですか。
はい、開館はですね、1824年になりまして、まあ、もうすぐ開館200年
という、そうですね、
はい、長い歴史のある美術館です。
そうですね。何かこう設立されたいきさつとか、これは個人で始められたの、それとも何人かで始まったんですかね。
はい、ヨーロッパの大きな美術館というのは、割と例えば王侯貴族の持っているコレクションなんかが中心になってできることが多いんですけれども、ロンドンナショナルギャラリーの場合は、まあ、いわゆる市民ですね、はい、まあ、裕福な人ですとか、コレクターさんですとか、はい、そういう人たちが、まあ、国のために、作品を買ってもらおうといいますか、買い上げてもらって、市民のための美術館を作ろうということで始まりました。
そうなんですね。ちなみにこの一番最初のコレクションというのは何か分かってるんですか。
あ、はい、分かってます。
お、一作目は何だったんでしょう。
一番最初はですね、アンガースタインという銀行家の人が38点、はい、自分が、まあ、買い集めたコレクションを、死後にそのイギリスという国に、まあ、買い上げてもらったところから始まるんですけれども、その38点のうちの1点がですね、実は今回の展覧会にも来ている
ので。そうなんですね。
はい、もうなんか感慨深いという感じですけれども。
そうですね。最初の、ね、コレクションですもんね。そうですね、その頃にね、はい、全部で今回何点やってきてるんですか。
はい、全部で61点すべて絵画になります。
ああ、そうなんですね、はい、この特に見てほしい作品とかいかがでしょう。
あ、そうですね、やはりゴッホの傑作であるひまわりですね、
ひまわりね、
はい、この作品を見にやっぱりロンドンナショナルギャラリーにわざわざ行かれる方もいるぐらいですので。
ああ、そうですか、
それがやはり大阪まで来てくれているということは、
ああ逆にね、
はい、嬉しいなというのと、まあ、あとはまあ皆さん本当に人気のある作品になりますけれども、はい、フェルメールの、うん、はい、バージナルの前に座る若い女性という、はい、まあ、晩年の作品ですね、こちらも大変人気です、それから、まあ、はい、イギリス美術らしいですね、ウィリアム・ターナーですとか、うん、そういった作家の作品も来てますので、うん、見どころは本当にたくさんあるかなと思います。
そうですね、はい、で今回展示構成としてはどのような感じになってるんでしょうか。
はい、7章構成で立てさせてもらって、
7章に分けて構成されてる、はい、
はいはい、で第1章は、まあ、イタリアルネッサンスですね、はい、やはり西洋美術の、まあ、礎になりますので、イタリアルネッサンスから始めて、はい、でそれから大体、まあ、地域と年代ごとに、見やすく分けておりまして。あ、
そうなんですね、
はい、一番最後の7章のところで、印象派から印象派の後期というところで展覧会が終わるようになっています。
あ、そういう構成に全部で7章に、はい、で地域と、まあ、時代に分けてということで非常に見やすい構成になっているということですね。
はい、そうですね。
特にこの章を見てほしいなっていうのありますか。
あ、そうですね、私としてはですね、担当のおすすめということで恐縮なんですけれども、はいはい、
橋本さんのおすすめで、
はい、まあ、イギリスの美術がどういうふうに発展してきたのかというふうなことを考えるときに、風景画というのが非常に重要なジャンルになってきまして、はい、風景画って今は当たり前にみんな描いたり楽しんだりするんですが、昔は実はそんなに重要なジャンルじゃなかったんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。やっぱり宗教画とか歴史画の方が大事だったんですけれども、はい、風景画の発展にイギリスの国の美術が非常に重要な役割を果たしてまして、でそれが第6章でご覧いただけるんです。
そうなんですね、
はい、こちらをぜひぜひ見ていただきたいなと思います。
まあ、そういった流れが変わった作品っていうのはあるんですか。風景画がこうピックアップされるようになった、はい、作品っていうのもあるんですかね。
あ、 そうですね、まあ、フランスとかイタリアの影響っていうのも大きいんですけども、一人、まあ、イギリスの作家として重要なのはターナーという作家でして、はい、まあ、イギリス美術の、まあ、歴史を考える中でもとても、まあ、一番重要な作家と言えるかなと思うんですが、ですね、ターナーの代表作を今回、まあ、1点ちょうどあの展示をさせていただい
てですね、
来てるんですね、はい、でそれがやはりあの実はフランスの印象派に大きな影響を与えているんです。
あ、そうですか、
はい、そうなんです。なのであまり、まあ、日本で見ることのできない作品かなと思いますので、お見逃しなくというふうに思っております。そうですね、
各章も全部見どころですね、これね。
そうですね、
いや全部もじっくりと見ていただきたいなと思いますけども、はい、その中でも特にここだけはもう絶対見てほしいというのありますか？ちょっと重なるかもしれませんけど、
まあやはりゴッホのひまわりはゆっくり見ていただきたいかなと思いますね。実はあのそのお部屋で皆さんゆっくり滞在していただいて、あの作品についてもいろいろ、まあ、あの知識を得ていただきたいなと思いましたので、あのちょっと一室大きな部屋を設けておりまして、
そうですか、
はい、あの解説もたくさんつけさせてもらってますので、あのゆっくりご覧いただければいいかなと思っております。
そうなんですね。このゴッホのひまわりっていうのはあの1点だけなんですか、作品としては。
あ、はい、ゴッホがその花瓶に刺したひまわりの絵を描いたのはですね、実はあの当初は7点あったんですね。7点あって、はい、でそのうちの1点はあの実は第二次世界大戦中に日本で、日本の肖像家が持ってたんですけど、空中で焼けちゃいまして、
あららら、そうなんですね。
しかも空き家にあったんです、
そんな近くにそうなんですか。
そうなんです、で、まあ、いろいろ、まあ、あの世界に散らばってはいるんですけれども、まあ、あのおそらくあのリスナーの方でもご存知の方おられるかと思いませんが、あの東京の損保美術館という美術館が、はい、あの1点持ってるんですね、でそれからあとはあ、まあ、日本以外の世界各国に散らばっているんですけれども、はい、その中でもですね、まあ、あの4番目にゴッホが描いたひまわりというのが今回来日してまして、
そうなんですか、
はい、で実はこの4番目のひまわりが、まあ、ゴッホもそしてあのゴッホと共同生活をしようとしていた画家のゴーギャンもですね、はい、あの一番これがあの素晴らしいということで絶賛したというひまわりなんですよ。
そうですか、
はい、
じゃあそれぞれの作品に、まあ、ちょっとしたエピソードもあったりということなので、そのあたりもじっくり今回ご覧いただけるということですね、
はいは
い、いやもう楽しみですね、これね、ぜひ皆さんお出かけいただきたいなと思いますけれども、
はい、ぜひぜひいらしていただければ嬉しいです、
ね、はい、あのサンダからのアクセス方法なんですけれども、はい、どのような形が便利でしょうか。
あ、電車でっていうことですね。
はい、そうですね、
そうですね、まあ、最寄りの駅がいくつかありまして、はい、一番まあ近いのは京阪中之島線の渡辺橋なんですけれども、はい、あとは例えばあの皆さんよくアクセスしていただくところでは、地下鉄の肥後橋の駅が、
はい、肥後橋ですね、
はい、歩いて近いのと、はい、まあ、お天気が良ければ、もうあの梅田とか大阪駅から、あのテクテク歩いて、
十分歩ける距離ですよね、
はい、いらっしゃいます、
はい、今いい季節ですから、
あとは、まあ環状線の福島の駅も大丈夫ですし、淀屋橋からも歩けます、まあ、
行きますね、もう大阪まで行ったらもう大丈夫ですのでね、
そうですね、
ぜひね、はい、あのゆっくり歩いてお出かけもいいかなと思いますね、はい、あのお車の方はいかがですか、駐車場などはあるんですか。
当館残念ながら駐車場の方はございませんので、はい、まあ、近くにいくつかパーキングがあるので、はい、そちらでお止めいただけたらというふうに思っております、
はい、お車の方は近くのパーキングをご利用ください、ね、ということですね、わかりました、はい、会期などを改めて教えていただけますか。
はい、ですね、会期は11月、もともとあの7月からだったんですが、
コロナの影響で、
コロナの関係で、はい、
そうなんですね、
はい、まあ、無事にそれでも展覧会が開けることになりまして、11月の3日に始まりまして、1月31日まで開催しております、
はい、来年の1月31日まで見ることができます、はい、休館日はありますか。
だけちょっと重要なことを申し上げてもいいでしょうか、
はい、
日時指定制チケットを導入しておりまして、はいはい、あの事前にチケットを購入してから来ていただく必要があるんです。
なるほど、日時指定制のチケットということなんですね。
そうなんです、はい、なのであの一度、まあ、ロンドンナショナルギャラリー店でインターネットで検索などしていただきまして、はい、公式ホームページがございますので、 そちらからの、チケットの買い方っていうのを見ていただくといくつか、はい、ありますので、ご都合のいいような方法で購入いただければと思います。
そうですね、今こういう時期ですのでね、はい、しっかりね、
ご不便をおかけしますが、
ねえ、まあでもその中でもしていただいたっていうのもありがたいですからね、
こちらこそ、
ぜひホームページでロンドンナショナルギャラリー展、こちら検索していただいて、はい、ホームページから、チケットね申し込んでいただきたいなと思います。
はい、お願いいたします。
は
い、
開館時間はいかがでしょうか。
はい、ちょっと今回の展覧会ですね、はい、普段より長めに開けておりまして、
そうなんですね、
はい、朝は9時から開館しておりまして、はい、で夕方5時半までというのが基本の時間になっております、はい、で金曜日土曜日だけですね、はい、夜の8時まで開館しておりまして、うん、で実はあの夜間開館の時間って穴場でして、ちょっとお客様少なめになるんですよ。
ゆっくりじゃあ見られますね。
そうなんです、ゆっくり見ていただきたい方はぜひぜひ夜のお時間がおすすめ。
そうですね、ただまあ閉館時間も迫ってきますから、はい、そことのバランスですね。そうですね、ゆっくりしすぎると途中までになっちゃうので、そうですね、ちょっと時間計算しながら、
はい、
じゃあ夜がちょっと比較的見やすいかな、はい、ということですね。
はい、
じゃあチケット申し込んで、ぜひねお出かけいただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
は
い、
入館料はちなみにいかがでしょうか。
ちょっといくつかパターンが、はい、
あ、そうなんですね。
あります
じゃあそれもホームページ見ていただければ。
そうですね、ホームページ見ていただけたらと思います。
わかりました、ぜひ、ね、はい、検索してください。
はい、
ではラジオを聞きの皆さんに最後メッセージいただいてよろしいでしょうか。
はい、本当にこれから今旅行もなかなか行けないこの時期に、ロンドンに行った気持ちになれる、非常に気持ちの明るくなる展覧会だと思いますの です、
ね、
はい、ぜひ名作を見にお越しいただけたらと思います。
はい、はい、わかりました。ぜひ皆さんね、しっかり新型コロナ対策もしてねお出かけいただきたいなと思いますね。
はい、はい、お願いいたします。
はい、今日お忙しい中どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
またお願いいたします。
はい、失礼いたします。